暴飲暴食を続けると驚くほど太ります。今日も笑い倒していきましょう。一人笑いスタートです。はい、2018年4月の21日、今は13時40分ぐらいですね。一人笑いはラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。はい、というわけでですね、始まりました、一人笑いですね。私ラフでございます。まあ、暴飲暴食をですね、非常に重ねて、暮らしておりました。まあ、広島に行ったりしてですね、まあ、美味しいものをたらふく食べたりしてですね、まあ、ろくに運動もせずに、過ごしてますと、なんと私、5キロも太ってしまいました。いや、すごいですね。もう、油断してるとあっという間に太りますね。恐ろしいものです。体重計をね、乗って愕然とするような、時がありましたけれども、まあちょっとね、これはやばいと、さすがにこんだけ太るとですね、体も重くなってくるというようなことでですね、すぐにですね、私ランニングの方を始めまして、ね、家の近くにですね、まあ、江戸川が流れてましてですね、まあ、その河川敷をですね、走ると非常に気持ちがいいということでですね、まあ、4月のですね、頭3月の終わりぐらいから走り始めまして、もうすでに4月トータル100キロ走っております。まあ、それに伴って、まあ、糖質ダイエットですか、いわゆる炭水化物を、まあ、ちょっと控えめにして、なんとか今の時点で、5キロ太ってたのがですね、3キロ落ちまして、まあ、あと2キロで元に戻るよというような形でございます。おっさんが太ると痩せんのは大変です。皆さん、注意しましょう。はい、というわけでですね、まあ、うだうだと最近毎日過ごしてるんですけれども、この前ですね、部屋の整理もしててですね、まあ、いろんな本、いらない本とかですね、いろんなものが出てきたんですね。まあ、断捨離というわけでですね、まあ、ブックオフで売りに行ったんですけれども、漫画とか会社で使ってた、まあ、テキストですねとか、まあ、嫁の持ってた絵本だとかを売りに行ってですね、高く売れたものとしてはですね、人体図鑑のね絵本があって、まあ、絵本をめくるとですね、人間の体の中身がですねこんな風になってるよというようなですね、なかなか面白いギミック的な絵本がありました。これがなんと、ブックオフさんで300円で買い取ってもらいました。それに引っかえですね、私が、まあ、会社のね、昇進試験だとかいうところで、使用したテキストがあるんですけれども、非常にためになるね、テキストですよ。これ読んだら、勉強になるテキストがなんと5円で買い取っていただきました。何なんですかこの差は。ちょっとショッキングな値段の差でしたね。まあ、ショッピングモールに入っているブックオフさんなんですけれどもですね、これですね、まあ、大きな駐車場があるんですけれども、市川のですね、市長選のまあ公示日初日ということでですね、まあ、その広い大きなショッピングモールの駐車場の一角を使ってですね、ある、まあ、立候補する市長選に立候補する方がいらっしゃいまして、まあ、そこで何て言うんですか、初日のこれから一週間走り続けて頑張ります的なイベントをやっておられましてですね、まあやっぱ元気ですね、これから行きますみたいなねことで、車に乗り込んでですね、まあ、ドブ板ですか、これから市内をね走り回ってアピールしていきますよというような形でですね、その方は勢いよく車に乗り込んで頑張ってきますみたいなことをね、マイクを持って、まあ、外旋車っていうんですかに乗りまして、叫んでおりました。まあね、勢いやってわーっと喋ってですね、大きな声を出しすぎてですね、一切、何を言ってるのかわからないような状況で走っていきました。まあしかし何ですか、ああいう候補というのは、なんていうんですか、候補の周りにいる方々ですか、なんか知らんけどですね、スーツ着た大人の人がたくさんいてですね、なんかね、やらしいですね。なんか、何なんですかあれは。ああいう黒服っていうんですか、 まあなんか利権に絡んでますみたいな感じでですね、周りをね固めてるんですよね。ああいうの見るとですね、やらしいな、なんか嫌な感じやなと思ってしまうんですけどね。まあまあ、市長選ね、今日は4月21日、明日22日の日曜日ということで投票日なんですけれどもですね、まあどの方が当選するのか、まあ、ちなみに市川の市長選は今回立て続けて2回やっております。まあ、前回ね、1回目は5人の候補さんがいらっしゃいまして、なんと5人ともですね、有効投票総数の4分の1ね、当選に必要な票数、獲得投票数をですね、全員が達しなかったということで、再選挙ということですね。これまたね、再選挙1億円かかってるらしいですよ。本当にもったいないんですけどもですね。まあまあ、まあしょうがないんでしょうね。まあ、その間ずっとね、市長不在ということでやってたんでね、早く市長さん決まってほしいなと思います。まあ今回ですね、5人の出馬からですね、3名に減りましたんでね。まあこれで、誰が当選してもおそらく有効投票数の4分の1に達するということで、次こそは市長が決まるというところで、ございます。まあ明日投票私も行って参りたいと思います。まあそんなね、政治の話もいろいろあるんですけどもですね、まあしかしこの日本の政治家さんやら官僚というのはですね、もう話題にこと書かないですね、最近は。もう面白いですね。面白いって言っちゃダメなんでしょうけどね。ひどい話ですね。まあ、家計、森友、古文書偽造に始まって、何ですか？財務省、事務次官によるね、セクハラ問題。どうなんですか？新潟県知事の、改春ですか？改春問題。いや、もう、どうなってるんですか？最近の日本さんはね。話題をですね、どんどん、こちらの方に、提供してしまってるんでしょうけども、まあしかしセクハラの事務次官は、まあ、最高ですね。もう音声データはコントとしか思えないですね。真面目な会話の間におっぱい触っていいとか、腕縛っていいとかですね、本当ね、もうキャバクラの会話を、まあ、仕事中に記者に話してるというのはすごいですね。権力を持つとですね、人はおかしになるんですかね、ほんまに。モラルが低下するんでしょうね。権力が、もう、人をダメにしていくっていうのをまさに証明してくれている、まあ一例だと思うんですけどもですね。これが何がおもろいかというと、本人がね、発言否定、まあ、発言否定というか、会話の全体で見るとセクハラではないよと。何なんですか、セクハラには該当しないとね。おっぱい触っていいっていうのがですね、ここだけ切り取るともセクハラだけれども、全体の会話としてら、このおっぱい触っていいも、セクハラには該当しないということなんでしょうね。何なんですかね、面白いですね。どうなったらこのおっぱい触っていいがですね、セクハラにならないような全体の会話をされてるのか、不思議ですね。面白いですね。何ですか、忘年会の演劇のセリフの練習でもしてたんですか。まあそれだとセクハラにならないからとかいうことなんですかね。どうなんですかね。劇団の劇員かっていうようなね、思っちゃいますけどね。本当にまあ広い話ですよ、本当。まあ新潟の知事もですね、いいですね。何ですかあれは。出会い系で出会った女性に、金銭を渡していたと。で、まあ私は結婚したくて恋愛感情があったので、これは改春ではありませんよと。まあこのような関係にあった女性が現在は2人いたということが判明されているということで、すごいですね。恋多いですね。若い子なんですよね。しかも相手がね、好きですよね。いや、恐ろしいですね。もう何が恐ろしいって、このうちの一人の女性が文春にこの話をリークしてるわけですもんね。いや、素人、恐ろしい、素人恐ろしいですね。まあ、本当に。まあ、皆さん、偉い方、プロとお願いします。本当にね。もうしょうもない、話題がね、ずっとテレビやってますからね。まあね、この新潟の知事はですね、 と、ね、東大行ってるんですよね。で、お医者さんであって、しかも、弁護士の資格も持ってるということでですね、こんな素晴らしい能力のある方がですね、まあこんなことでやめていくんですよね。本当にね、能力あるんでしょうけども、もったいない話だと思いますね。まあ、なんですか、この、こういう話をね、聞くたびに私は思うんですけども、まあ、フランスという国のですね、まあ、まあ、以前の大統領で、オラルド大統領というのがですね、まあ、この方がですね、女優と愛人関係に、ね、なっててですね、まあ、頻繁になんとスクーターで会いに行ってるというようなことをですね、まあ、芸能のね、ゴシップの記事に、記者にですね、まあ、密会写真がですね、公開されてしまったんですけどもですね、まあ、フランスは違いますよ。こんなことでは、やめたりしません。逆に、この密会写真を公開されたことをですね、プライバシー侵害だと、法的処置もね、辞さないということで、ね、非常に怒っているということですね、だったんですよね。まあ、日本ならですね、もう即刻、こんなもん、大統領がですよ、スクーターで女性と、女優と会いに行ってるなんてことが暴れたらですね、もう即刻これは辞任問題ですよね。まあ、しかももう無防備ですからね、スクーターで通ってね。まあ、こんなもうテロリストとかおったらですね、どないすんねんって話なんですよね。これは日本ならもう証人喚問して問いただす、セキュリティどないなっとるんじゃというような感じですけどもね、まあ、フランスはそんなことでは問題にならないと。ミッテラン大統領もね、元大統領も、この方は隠し子が見て、発覚してですね、記者にですね、質問を受けたときに、それがどうしたのっていうようなね、ことを記者に言ってですね、まあ、まさに何て言うんですか、政治と仕事とプライベートは別なんだよっていうようなね、ことを言ってるということなんですよね。確かこの時はですね、クリントン大統領がですね、研修生とのスキャンダルがあったんですよね。研修生とね、まあ、スキャンダルがあった時はですね、まあ、このフランスのですね、女性法務大臣はですね、そのことに関してですね、そんなことフランスでは記事にならないと、まあ、バッサリ切り捨てたということですね。まあさすがはですね、なんていうか恋の国フランス、恋愛至上主義なんでしょうね。まあね、フランスは不倫が、モラルに反しているという考えは、がないんですよね。日本では、もう、何ですか、まあ民法上は違法行為ということでね、まあ不倫をすると損害賠償が発生するんですけれども、フランスでは、そういう法律上の明記がないんですよね。いやー、そのきっちりしてますよね。面白いですよね。まあ、ただですね、フランス結婚しても、結婚しても安泰ではないスリルがですね、まあ、常駐してる、まあ、結婚生活を送らなければいけないということですね。なんていうんですか、夫婦関係をうまくやっていくためには常にですね、強い恋愛をですね、お互いがですね、していかなければいけないという、非常にこれはこれでね、大変ですよね。いやー、これはこれで大変ですね。常にね、愛ずっと愛し続けなければいけないというのも結構しんどい話だと思いますね。まあでもですね、こういうフランスの例もあるんですけれども、日本は残念ながら、こう有能な人たちがね、スキャンダルで、やめていってしまうということですね。まあ、高い能力ね、例えば歌手だといい作品を生む歌手がいて、まあ、政治家官僚だといい仕事ができる、まあ、力があって、で、まあ、ただそういうなんていうんですか、その能力がある人が、浮気もしない家庭も大事にする、まあ、人の悪口も言わない素晴らしい人とは限らないですからね。能力の高さと、その人の人間の魅力というのは全くイコールではないんですよね。まあ、もちろん仕事ができる不真面目な人、仕事のできない真面目な人、どっちがいいんでしょう。それはね、難しいところですよね。日本の国としては仕事ができる人の方が私はいいような気はしますけどもね。 まあ、仕事のできる真面目な人が一番なんでしょうけどね。まあ、ただそういう仕事ができる人がそういう一つのね落とし穴でハマって能力がね埋もれてしまうというのは非常に私は残念だと思うんですけどもね。どうなんでしょうね。なんですか、そういえば2008年でしたよね、木山雄一さんがホームというね曲で、紅白に出場されておりましたけどですね、この木山雄一さん、歌手のね木山雄一さんはですね、日テレのですね歌スタっていうねオーディション番組で、に出られて、もうなんですか、作曲家ですか作詞家ですか、田子さんの目に留まって、デビューするというようなことだったんですけどですね、この田子さんがですねその時に興味深いね話を しておられましたよ、良い歌う人イコールいい人とは、まあ、必ずしも限らないっていうか、むしろ逆が多いという世界で、だからこそこのね本当にいい人である木山さんにいい歌歌ってほしいと、いい歌歌って売れてほしいというね思いで、まあ、彼をプロデュースしたというようなね、これはなかなか興味深いですね。まあやっぱりですね、あんなテレビとか見てね、あこの人いい歌歌うなというふうにね見てると、この人いい人に見えてくるのがやっぱり世の常なんでしょうけども、なかなかむしろその逆が多いんだよというようなことをね、タコさんが言っておられたというのは非常にと考えさせられるねような話でございました。まあ新潟の方はですね、早速次の都知事選に向けてですね各党が準備しているということで、まあ早いですね、悲しいですね。しかもこの新潟知事このおかんがねテレビの取材を受けてましたよね。田舎のねなんかまあ子供のために尽くしてきた多分おかんでしょうけどもね、あのおかんをね悲しましたが飽きまへんでほんまにね。いやおかんもテレビに出んでいいと思うんですけどもね、もうテレビ局もテレビ局ですよほんまに、あんなにおかんを取材すなっていう話ですよね。ちょっと遠慮してほしいですよねほんま。もう何でもね放送しらってもいいってもんじゃないんですよね、思いますね。あれを見てると撮れたか気にしすぎですよほんまに。ちょっとね、まあただあんなね、おかん、いやおかんにねやっぱりああいう思いをねさっさ飽きまへんでということでね、偉い方々はねちょっと行動ねちょっと考えてほしいなと思いますね。はい、あとはですねもうちょっとですね、私昨日久々に、この伸びきった髪をですね切りに行ってきたんですけれどもですね、まあ今までずっと同じところに、切りに行ってるんですけれども、最初日本の方がもちろんね切っていただいてて、そっから中国の方に担当が変わって、でまだそっから中国の方が辞めて、次なんと韓国の方に担当が変わって、そしてまた最近になって、日本の方に戻ってきたということでですね、もう髪切るときは実は私、非常に国際色豊かなね感じで髪を切ってるんですけれども、いやまあまあいろんなね国の状況が来て楽しいですね、そういう面ではね。まあ髪切るとき喋り倒してるんですけどね、まあそれでですね、まあ、髪切りに行こうと思いましてですね、チャリンコ乗ってバーと行くわけですよね。ただ最近ですねちょっとチャリンコの調子が悪いと、何が悪いというとですね、まあ前輪の空気がですね 20% ぐらいしか入ってないんでしょうかというぐらいですね、もう全然空気が入ってなくてですね、まあそれでもなんとか運転をね、まあ、できる状態だったんですでですね、まあ、散髪屋にね行くまでの途中にね、チャリンコ屋があってですね、そこでまあ、空気を入れる機械があるんで、そこで途中立ち寄って、空気を入れてから、行こうと思いまして、まあ、前輪の方ね、パーッと空気を入れたんですよね。で、空気をバーッと入れて、膨らんできて、ああ、よかったよかった、膨らむかなって思ってですね、その、機械をですね、パッと抜いたんですよね。そしたらですね、入れた穴からですね、すごい勢いですね、同じ入れた分だけ空気が出てくるというような状況でですね、これ全然あかんな、あかんなと思って、空気入らへんかな、どないなっとんねん、出てくるかなと思ってですね、 もうちょっと時間も差し迫ってきてましたのでですね、とりあえず散髪屋行こうと思ってですね、乗ったらですね、まあ、明らかに 20% あった空気がですね、綺麗にゼロになっておりましてですね、これあかんなと、走れへんなということでですね、ああもう最悪やなと思って、もう新しくせないかんのかなと思いながらですね、とりあえずですね、仕方がないのでですね、まあ、近くのマンションの駐輪場にちょっと置かせてもらおうと思ってですね、あダメなんですよ本当はね、勝手に置いたらね、まあ、ちょっと髪切ってる間だけでもね置かせてもらおうと思ってですね、まあ、置いてそっからね歩いて、まあ、散髪屋に行ったんですよね。そこの間にねやっぱ買わなあかんかなとか思いながらね、鬱陶しいなと思いながら行ったんですけどですね、まあ、散髪屋について、横の店を見た時にですね、なんとそこが、チャリンコの修理専門店だったんですよね。あそういえばそうやったなと思ってね、ついてから気づいたんですけどもですね、なんやこんなんやったら、チャリンコをね引いて持ってくればよかったと思ったんですけども、ただどんなねどんな人がやってるのかとかいうようなことが全然ね、そのチャリの専門店の人の感じが分からなかったんでですね、まあ、散髪屋のですねおっちゃんにですね、横のチャリ屋チャリの修理屋ねの評判をちょっとどないなあそことかいうような聞くとですね、まあまあ非常に丁寧でいいよというようなことなんでですね、ああよかったということで、まあ、散髪終わった後にですねすぐそこのねチャリンコのとこに入ってね空気入れたんやけどね、入れただけ出てくるんですわみたいな話をして、すぐ持ってくるんでちょっとお願いしますわあいうでね、すぐにねチャリをね取りに行ったんですよね。でですね、チャリンコ修理の専門店なんで、ま、普通のチャリンコ売ってるとこに持っていくよりも修理なんで嫌な顔されへんかなと思って、ああこれはちょうどよかったなというふうなねことを思ったんですよね。売ってたらね、なんだよ修理か買わねえのかっていうふうにね思われたら嫌なんでね、しかもこれ寿命ですせと買い替えた方がいいですせとか言われたら嫌だったんでね、まあ修理専門店がああええなと思ってね、やっぱりね修理専門店の方はね修理してほしいですからね、修理しないとねお金になりませんから、新品なんて売ったりしませんからね、まあいろんな話も聞けるなと思ってね、まあそんでそこのおっちゃんにですね、まあ、どんな店で買ったらええんかなとかね、どんなチャリンがええんかなとか、どんな乗ってんのとか言ってね、改造してんのとか言ってね、いろんないろいろ話を聞きながらですね、その私のチャリンコの前輪をね、見てもらってたらですね、なんか空気入れるところのそのヒンジっていうんですか、なんか金物がこれが開きまへんで、これ交換しましょう言ってね、でしかもですね、とりあえずパンクしてないかどうかなんけチェックしましょうか、で水に何ですか、ゴムのところをね全部つけてもらってチェックね、これ、してもらってですね、パンクしてないなというか、じゃあヒンジ交換だけでいいねということでですね、ああよかったよかったと、なんぼですか言ったら210円って安いなヒンジ代だけで、なんと済んだということで、これ確かねパンクチェックするのってお金かかってるはずなんですよね。まあおっちゃんが自らねパンクを見とくで、パンクしてへんかどうかチェックしとくでって勝手に、まあ、やってくれたんで多分お金取らなかったんでしょうけど、まあ、私としてはね全然取ってもらってよかったんですけどもですね、210円だけですんでですね、非常に良心的でよかったなと思ってね、これで、ね、このチャリンコを買ってないところで修理すると多分いっぱい取られるんやろうなと思ってたんでね、いやーよかったなーと思ってね、チューブまでね、あそうそう、ね、チューブですね、チューブを出してねパンクチェックまでしてくれて210円なんて素敵なんでしょう、素晴らしいですね。まあただおっちゃんもですね、そういうチャリンコの話好きなんでしょうね、もう嬉しそうに自分の改造のね、自転車ここまで行ったらもう元の原型分かりまへんでとかいうような話をねしてくれて、なかなか面白かったんですね。まあまあ家からねちょっとねその修理の専門店の場所はですね20分ぐらいでちょっと遠いんですけどもですね、まあ次もねなんか故障したらここで持っていこうと思いましたね。やっぱりねそういうね人柄なんでしょうね、やっぱりお店ってねこっちでまたここでやりたいなと思い合わせるそういう人柄だったんでね、非常に良かったですね。おっちゃん曰くですね、やっぱりネットで買うのは怖いですせと、ネットで買ったら壊れた時どこに持っていくんですか、買ったところ持っていくんですかって、買ったところネットやからねないからねとか言ってね、そういうことではやっぱりちゃんとね、たくさん揃ってる チャリンコ屋がいいですぜとかね言ってましたけどもね、まあ、私は壊れたらそのおっちゃんのところに持っていこうと思っておりますよ。ありがとうございました。オープニングでランニングの話したんですけどもですね、やっぱりもう 4,5 年ぶりにねランニングしたんですけどもですね、体力落ちてるなと思ってゆっくりね、まあスロージョギングっていうものをねやってるんですけども、まあ元気なおっさんいますね。もうジジイじゃがなっていうような人もですね元気に走ってですね、綺麗に私をねスパッと抜いていきますよね。もう年齢私よりねずいぶん上の方がですね非常に元気に走っててですね、ああなるほどなと、まあまあ私もね、元気なねじじいになっていきたいなと思ってね、その人を見てね、憧れた次第でございます。まあ、ただですねもう何日も走ってるとですね、まあ携帯、まあスマホのですね、アプリを使ってですね、まあその日、どのぐらい走った、まあ、GPS ついてますね、距離が出たりですね、まあ時間が出たり、あなた1キロあたり何秒何分何秒で走ってますよというのがね勝手に出てくるような非常に便利なアプリがありましてですね、まあさすがに何日も走ってますとちょっとずつタイムも短くなっていってるのというようなことでですね、ちょっとした喜びがそこでねありましたけど、まさかねそんな喜びがやっぱ続けていくとですねあるんやなと思ってですね、やっぱりね継続は力なりということでですね思いましたね。まあこのねラジオもですねぜひぜひね継続をしていきたいと思っております。なかなかなんですか県にと時間が合わないということでですね、2人会がですねできないんですけども、まあ終わってるわけではないんでね、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいなと思います。というわけで今日はこの辺ですかね。はい、ずっと笑っていたいねんでは皆様からのお便りお待ちしております。お便りの方は、Gmail アカウントずっとわら @gmail.com、zutowara@gmail.com まで、Twitter の方ではハッシュタグひらがなでずっとわらとつけてつぶやいていただくと私見に行きますということで、よろしくお願いいたします。はい、というわけで一人笑いの第9回この辺で終わりたいと思います。また次回お聞きください。ありがとう。